大串純也の
エアウラディオ始まりました。おはようございます。私メインパーソナリティの大串純也です。
おはようございます。
イエー。続きまして、
大木ボンちゃんです。
大木ボンでございます。プロデューサーでございます。はい、皆さんこんにちは。いかがですか。いかがお過ごしでしょうか。皆様は今運転中でしょうか、それともトイレ中でしょうか、朝ごはん中でしょうか、昼ごはん中でしょうか、夜ごはん中でしょうか、お風呂タイム中でしょうか、何でしょうか。ラーでは行きたいと思います。はい、今週の、
大串さん、
何ですか。
見ました今日のニュース。
見ましたよ。
はい。
いやすごかったですね。
すごかったですよねあれ。
いやあれですね、落ちてきましたね。
来ましたね、落ちました
ね。本当にビルの屋上から落ちてきましたね。
落ちてきましたね。
サバが。
サバが。
大量のサバが落ちたという噂ですよ。
噂ですか。噂です。ニュースで噂を取り上げたんですか。
結構それを見たという。はい、でも、はいはい、そのね、地面にはサバは落ちていなかったっていう、
はいはいはい、
もう本当に
怪奇現象ですね。
そう、何なんだあのサバは。
誰か持ってったんですか。
いやもう落ちた形跡もないんでね。
あら、
とりあえず屋上からサバがたくさん落ちてきているという噂が広まっているという、
はい
はいはい、今日、11月9日でございます。
はい、35回目の配信がスタートいたしました。
本当に素晴らしい、はい。
で今日のテーマです。
そうですね、今日のテーマいきましょう。じゃらん、
障害者とアートと。
障害者とアートと。
まあ今週はずっとマイノリティ多様性というところに焦点を当てて話しております。
そうですね、
まあここで言う障害者もね、なんて言うんでしょうね、まあ障害手帳を持っているというところ。あ、手帳持ってなくてもな、難病の人もいるしな。まあ便宜的に障害者と一括りしてしまうことは、ちょっと最初にお断りしておきましょう。
はい。
うん、
あの障害者手帳というのは、
はい、
自分から言わないともらえないものなんですか。
う
ん、
そういう
です。ああ、なるほど、ね。
テストをしたりだとか、うんうん、まあ例えばね、あんまり良くないニュースだけど、もう2年ぐらい前ですか。
うん、
サムラゴーチ。
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 知らないですけど。何笑ってるんですか。
あ、
サムラゴーチって何ですか。
いや、サムラゴーチです。
サムラゴーチ
じゃないです。
サムラゴーチ。
サムラゴーチ守るだっけな。
はいはい。あ、ちょっと説明してください。サムラゴーチ守る。
また大串さん、そんなおとぼけにな。
早く説明してください。
だね、耳の聞こえない作曲家だということで、
うんうんうん、
だいぶ有名にはなっていたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ゲームの鬼武者だとかの作曲をしてましたね。結局、まあ、まずゴーストライターであったと、
はいはいはい、
いうところから。で、実は完全に耳が聞こえないわけじゃないと。
ちょっと聞こえちゃうんだっけ。
うん、そうそう、多少ね。ただその手帳をもらうほどの、
うんうん、
あの聞こえないレベルではなかったと。
ああ、じゃあもう普通に音楽は作れていたと。
まあそれもどうだか分かんないですけど、音楽が作れていたから、
うんうんうん
うん、まあちょっとあれはね、聞こえの程度をごまかしてしまったというところ。
ああ、もう、
まあ、ゴーストライターがいたというところで二重に問題になってしまったわけです
ね。なるほど、
うん、
はいはい。
まあただね、そういった人、その例えばテストがあるわけです。まあ、聴覚障害なのね、
はいはい、
聞こえのテスト、
うんうんうん、
まあ、それの基準に達した人が、あの聾者、耳の聞こえない人に、うんうん、聴覚障害と認定されるわけですね。まあ世の中に難聴って言って聞こえづらいという方がいまして、まあ、これ話すと長くなるので、
まあね、
まあ、そこだけじゃない、まあ、要は今日はそういう人たちも一緒くたにさせてもらいますと、
ね、僕よく大串さん耳悪いんじゃないんですかってよく言われますよ、
うんうん、まあ、だからね、そういうボーダーラインって分かんないんですよね結局。うん、
聞いてます人の話って、
うん、
よく言われます。
そういうことだね。そういうことで。
本当に、
はい、
なるほど。じゃあ今日はその障害者とアートというものを話していきましょうね。
そうですね、
はい、
なんか見たことあります、大串さん。
大口さんですか。
僕はずっとね、あのデフパペットシアターって瞳の、
うんうん、
デフパペットシアター瞳という劇団の制作をしてまして、う
ん、なるほど、
うん、まあ、結構そういう耳の聞こえない方、あるいは難聴の方、それを支援する方には結構触れ合っていたわけです
が、うん、なるほど、はい、大口さんは見たことはないけど、
うん、
自分がやってるよね。
自分がやってる、
うん、
ほう、
だからそういうのを見たから、はい、あの そういう障害者さんたちのところで何かをやってるわけじゃなくて、
うん、
あの普通に呼ばれて、
はい、
あの作品を見せることがちょこちょこありますね、
はい、ありますか、
はい、
最初は
最初はあれじゃないですか、はい、大木くんのご紹介の、
はい、
東海村
茨城県のね、
遠かった
遠かったね。
でも本当にあれすごかったですよね、
僕がデフパペット入る前、もう何年前だ、5年6年前、
はい、そうですね、
うん、震災より前だからもっと前だ、ん、今2016年、
うん、
5年6年以上前か、
本当前だな、すごいね、うんうん、そこであの前も話したかもしれませんけど、うん、カーマンをね、
あーやりましたね、
ね、
人の頭を食う、
そう、うん、それは本当に3つ、はい、さ、なんて言うんだろうね、普通の、一般の人も子供たちも見れる会と、
うんうんうん、
乳幼児が見る会、が見る会、うん、あと障害者の子たちが見る会と3回やったの覚えてます、
うん、1日3公演
そうですよ、
ええー、
全く内容を変えるですよ
ちょっとずつ変えたりしないんだ、
全くしないですね、もうとりあえず、あ、でも、障害者さんの時は結構踊りましたけどね、音楽使ってさ、終わった後、作品が終わった後踊りましたけど、それはボンに、そういう子たちはリズムが好きで音楽が好きでっていうのを教えてくれとったから、
うんうん、
まあ入れたんだけど、うんうん、やっぱり案の定じゃないけど、うんうん、みんなリズムと音楽が好きだなっていうのが、
そうですね、
あの思い出に残ってますね、
うん、あの施設の子たちは知的障害の子が多かったですね、
は
あ
は
あ、障害にもいろんな種類あります、
ね、そうですね、いろんな種類が、僕そんな種類が分かれてるとは思ってなかった、
うんうん、
なんか障害者の持ってる子はもうなんか一くくりな感じはずっとしてて、
うんうん、
そんなこう分かれてる、
うんうんうん、
とはちょっと思ってなかったんで、
そうですね、
え、ボンの分かる範囲でどういう分かれ方がしてんの、
まあ、大きく分ければ身体の障害か、
身体
か、あるいは脳の障害であったり、
ほう、脳、うんうんうん、
脳や心の障害であったり、
はいはいはい、
うん、それに大別できますね、まず、で身体障害にも、まあ、盲と聾は、盲と聾、耳と目ですね、
うんうん
うん
うん、
でまたあって、あとは四肢、手足の障害がありますね、
はいはい、はあ、じゃあもうそういう、例えばそういう人たちがまとまっていたりとかっていうのは少ないってことですか、うん、似てる障害の人たちがこうよく集まってそういう施設にいるとかっていうことがほとんどなんですかね、
うん、そうなんですけれど、うん、例えば今社会的な潮流はですね、
うん、
まあ、例えば学校でいうと統合教育、あれはインクルーシブか、
インクルーシブ、
うん、統合違うな、まあいいや、まあ障害者別に分けるんじゃなくて、一緒に教育をしていこうという流れになってますね、うんうん、特別支援学校、ね、ま
あ、
前は老学校、盲学校、他にも、
あ、なんか聞いたことある、そうですね、
今は全部特別支援学校という名前に統一されています
。変わったんだ、
うん、まあ、ただそれは良し悪しなんです、
うん、
僕もまあいろん子供の頃からいろんな人と一緒に接して育つのはいいことだと思うんです、
うん、
ただ一緒くたにしてしまうことでより専門的な指導や、
うんうん、
ケアが受けにくくなるという面がありますね、
そっか、
うん、
なるほどね、
そうで、特別支援学校はやっぱり公務員の先生ですから数年で転勤があるし、
うんうんうん、
より専門的なことが身につきにくくなるわけです、
まあ、ほんま良くも悪くも平均的になってくるっていうことなのかな、
う
ん、
まあそうですね、
あ、そう、なるほどね、まあ、人も少ないんですか、やっぱりそういう、
うん、
あの先生たちは、
うん、まあ少ないと思いますよ、で特にね、ろう学校の場合は手話を習得しなきゃいけなかったりだとか、
あ、なるほどね、
うん、あのろう学校の授業で手話の授業ってないんですよ、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、学習指導要領に定められてないんですよ、
なぜですか、
言語だと認められてないからですね、日本において、
恐ろしいなそれ、
例えば僕ら国語あるじゃないですか、うん、国語ってまあ大体日本語の授業ですよね、
そうですね、
うん、 でも、ろう、耳の聞こえない人にとっての母国語って、まあ、手話ですよね。
そうですね。
うん。でも、彼らの国語って言ったら日本語の文字のお勉強なわけです。
はいはいはいはいはい。うん、そうなんだ。
そういうことです。
じゃあ、それは日本的には遅れてるの？
まあ、世界だと手話は言語にであると認めている、国単位で認めているところは増えてますね。
ああ、そうなんだ。
うん、日本、まあ、やっぱりヨーロッパからの流れですけど。
これが認めていく方向でいってほしいですよね。
市町村レベルではもうかなり増えてます。
ああ、そうなんだ、
う
ん。
もう数年前に鳥取県が全国に先駆けてやりまして。
うん。なんだ、いいことしか思いつかんけどね、そうなると。
うん、うん。
認めた方が、それはええやん。
うん。
悪いことが全然ないからやるべきでしょ
う、うん、多様性を認めていく社会ですよね、
うん、やっぱりいいと思うけどね、うん、そういうの本当に、うん、手塚治虫先生も喜びますよ、
うんうんうん、
本当に
そう
ね、あいロボットと人間のね、
うん、
共存とか描いてるっていうのもやっぱりそういう、
うん
う
ん、
通ずるじゃないですか。
そうだね、
やっぱり
多様なものを認める社会ですね。
そう、本当にだから手塚治虫先生がね、
うん、
今も喜ぶ、笑ってはると思います。
笑ってはりますか、
うん、笑ってはりますよ。
笑ってはります。
よく言った、大串。
障害者とアートというところに戻すと、
はいはいはい、
まあ、東京オリンピック・パラリンピックを控えて、
うんうんうん、
だいぶね、いろんな障害者と言われる方たちも舞台に立つ機会が多くなりましたね。
ね、
うんうん、僕の身近で言うと、まあ、スローレーベルさんという団体がそういった活動をしていたりとかはい、はい、してますね。うん、でまあ何て言うんでしょうね、いわゆる小劇場系の演劇でも障害者と一緒にやるみたいなものも増え、まだ増えてはいないかな、
うん、
まあ、アウルスポットなんかはね、そういった取り組みをやってましたね。
僕ね、変なちょっと疑問していいですか、
はい、
今ずっとちょっと悩んでることがあって、
はい、
障害者って言っていいんですか。
まあいいんじゃないですか。
いいんですか。
だってそれ以外に指す言葉が今はないし。
やっぱそうですよね、うん、なんかあかんのかなって一瞬思ったりするような、うん、なんかそういう感覚に一瞬陥って、
うんうん、
障害者とかにも見せてるんですっていう作品を、
うんうん、
なんか障害者っていう言葉があもしかしたらあかんのかなと一瞬ヒヤッとしちゃうんですけど、うん、他に指し示す言葉がないんですか、
うん、まあなので僕も番組の冒頭で、うん、とりあえず今日はこの人たちを障害者という名前で呼ばせてもらいますと、
なるほど、ね、
いう話をしたわけです、
うんうんうん、
これは当事者、まあ、いわゆる障害者、うん、障害手帳を持っている人たちでも、うんうん、まあ、意見の分かれるところではある。
あ、
僕だった人は別にそんな名前なんか気にしないし、
うん、
それを言ったところでやっぱりむしろ社会から障害者に向く目が、
うん、
そらしてしまう。
なるほど。
ただ単なることばかりで終わってしまうと
ほうい
う声は多かったですね、まあ、僕と接する人はやっぱりオープンな障害者が多いですから ね、
うん、なるほどね。
もちろん例えば障害者にいろいろあるわけですよ。生まれついての人もいれば、
うん、
中途、
うんうん
ね、生まれながらに耳が聞こえない人と、例えば僕や大越くんが明日から急に耳が聞こえなくなったって全然違うわけですよ、
うんうんうん、
同じ耳が聞こえない
人とかでも、
うん、だからやっぱり一括りにはできないんですけれどね。
なるほどね、
うん、
まあその中でアートっていうのは僕は平等だとは思うんですけどね、
うんうんうん
うん、やっぱり見る側とやる側としては何も変わらないと思うんで、
うんうん、
あとはどう感じるかは、
うん
うん、それぞれだと思うんで、そこは僕はその子たち用に作る必要はやっぱりないと思いますし、
そうだよね、
僕はやっぱ大人が考えた子供の世界ってほど狭いもんはないなと思うんで、それがやっぱり自分自身がすごく体験してるんで、僕小2とかね、小学校の頃、
うんうんうん、
映画館とか行ったことなくての
、
うん、
そうなんだ、
そう、
うん、
で皆さん小学校とかさ初めて行く映画って何行きました、
うんうん、
ドラえもんとかでしょ。
ドラえもん行きましたね。
ドラえもんとか、
な
んか
ゴジラも行ったな。
ゴジラとか戦隊ものとかでしょ、
うん、
で僕初めて母親に映画館を連れて行かれた、うん、小児とかに連れて行かれたのが、
うん、
ラストオブモヒカンっていう映画でして、
はあの、ね、その映画知らないけどすげえタイトルだね。
インディアン迫害の映画。
いやすげえ。
で僕は未だにその 物語が覚えてるんです。
ほうほうほうほう。
なおかつ、そう、残酷なシーンもいっぱいあるんですよ。
ほうほうほうほう。
うん、インディアン迫害されて殺されてたりとか、
うんうん、
なんかもうそんな大人の話なんですけど、
うんうん、
あのね、やっぱり、子供ながらにしっかりそのテーマと、
うんうん、
やっぱり、なんていうんですかね、それは映画と思って別に見てなかったんで、
うんうんうん、
なんや、あ、こういう、あ、痛そうとか、
うん、
あ、泣いてる、苦しそう、火あぶりにされてたりとかもしてたんで、うん、衝撃でしたけど、
はい、
すごくね、感動して、
へぇ、感動要素があるんだ。
で、未だに、喜んで、うん、こうやって話せるんで、
うんうんうん、
あのおかげで僕結構こういう映画の世界とか、うんうん、物語の世界に入り込んだなっていう、
うんうん、
経験がありますね。なのでね、だから僕は、
うん、
ちゃんと別に大人向けでも何でもいいんですけど、うんうん、本当にどんなものでも見せてあげればいいかなって、
うん、そうですね、
うん、いいかなって、うん、まあもちろんこれはダメだというのはあるとは思いますけど、
いや、きちんとした配慮自体は必要だと思いますね、
うん、もちろんね、
例えば耳の聞こえない人用に目で情報を伝える字幕であった
りとか、はいはいはいはい、
貸し出し台本、
はいはいはい、
あるいは舞台手話通訳、
うんうんうんうん、
で目の見えない人用にセリフで伝える情報をするとか、うん、まあ、あとは音とかですね。
ああ、そうですね、う
ん、あとはね、開演前の舞台案内みたいのもあるわけです、
うんうんうんうん、
開演前に耳の聞こえ、あ、目の見えない人に舞台に上がってもらって、はいはい、セットに触ってもらうんですよ。
あ、いいですね、
うん、で大体どのぐらいの広さでどういったものの空間の中で物語が展開するのかを頭に描いてもらって、
なるほどね、うん、
そういう配慮もありますね。
どういう想像になるんですかね。
ね、やっぱりそういう想像する面白さがあるみたいです。
そうですね、想像してるのを想像するとすごく面白い、うん、生まれつき例えば目の見えない方が、
うんうん、
例えばこれは、こういうものが立ってて茶色でとか、
うんうん、
だって茶色なんて見たことないじゃないですか、
うんうんうん、
だから茶色っていうのをどうこっちが表現してあげるか、まあ、違う色なんて、だから別に説明しなくていいかもしれないんですけど、うん、
でもそれは茶色でいいって言われましたよ。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、自分でやっぱり想像して楽しむから
茶色か。はあ、なるほどね、うん、すごいな、面白いな、うん、
僕が案内したことあるのは弱視の人ですけどね、うん、ほぼ見えないという、色についてはほぼ感じる、白か黒かぐらいしか明るさを感じる程度か。
どうですか、じゃあそういう人たちがその舞台セット触ったりとかして、
うん、
後にまあ本番を見られて、うんうん、その後に感想とか、
うん、
こうなん、どういうのを受け取りました？
まあもちろんね、やった時は面白いとは言ってくれましたけど、
うんうん、
ただこういった配慮、いろんな方への配慮っていうのはまだできやり、いろんなところがやり始めたばかりで、
そっか、
うん、例えばこういうのをシアターアクセシビリティネットワークっていう団体がですね、
ほう、
まあ、今は聴覚障害が主ですけど、いろんな障害の人でも舞台を楽しめるようにという活動をしてます。でいろんな勉強会を開いていて、
うん、
例えばそのさっき、まあ、目の見えない人に情報をどう伝えるか、
うん、
セリフで説明 しすぎると想像する楽しみを奪ってしまうと。
なるほど、そうですね、
うん、ただやっぱり情報が少なすぎても楽しめない。
あ、そうですね、
そのいいさじ加減はどこだみたいな議論もまだありますね。やっぱり
9度ぐらいのお湯ですね、
はい、39度ぐらいのお湯ですか。
8度かな、
うん、
ちょうどいいところですけど難しいです ね、
うん、
なるほど、面白いですね。
そうですね、
なんかだから我々も、ね、うん、障害者に向けて作品を作ることがたくさんあるんで、
うんうん、
これがどんどん多分ね増えてっちゃうんですよね、
うんうんうん、
なぜかは私が作る作品喜んでいただけることが多く、
う
ん、
あ、それは素晴らしい、
本当に、うん、やっぱり私は思うのは一緒に見てる先生方も楽しめないといけないと思ってるんで、
うんうんうんうん、
やっぱりそこら辺は注意しながら作っていきたいなと思うんで、うんうん、これはこれからどういう作品が本当にアート的なものも生まれてもおかしくないと思うんで、
うんうんうん、生まれてほしいですね、
本当に、うん、ああ、やっぱりやっぱりすごいな、マイノリティだぜって、
うん
うん、多様性だぜってやっぱすげえぜって、
はい、まあ僕自身はそういった、
うん、
舞台を僕は見る機会を提供するっていう仕事をやりたいですね。例えば障害を持つ子どもたちの舞台環境を整えていく、まあ、プロデュースしていくですよね。そういったことをねこれから仕事にしたいなと思っておりまして、ね、
いいことですよ。命ってすごいですね、
うん、一緒にやりたいというねクリエイターパフォーマーの方募集してます。
募集ですね。
よかったらね声かけてもらえれば
本当ねやるべきですよ、
うんうん、
経験としてもね、うん、本当にいい経験になると思うんで、うん、ぜひメール欲しいですね。
そうですね、はい、
はい、では、はい、なかなか、
はい、
真面目になってしまいましたね。
なんか下ネタぶっ込んでおきまし
たせやねんなんでわざわざ最後の締めにお茶を濁すみたいに。
まあ今週ねあと1回配信あるんですけれど、
はい、
あと1回はですね、まあ、今日お休みしている青木圭と大串純也の2人会。
ああそうですね、ちょっとねボンはお休みになっちゃうんでね。
そういうことですね。
いやーなかなか濃厚な、
はい、
うん、海のミルクのような。
海のミルク、あ、牡蠣ね。
そうそうそう、
はい、濃厚ですね。
濃厚ですね、はい、どうでしょう、ちょっと下ネタ入ったでしょありがとう。では、はい、明日もこの配信あるのかな。
もちろんありますよ。
OK レディーゴー。はい、ではメインパーソナリティの大串純也と
プロデューサーのボンちゃんでした。
はい、また明日。
さよなら。
ドスエさん、あそこで休んでいきませんか。どうしようかしら。いいわよ、ホテル純也ウェーブ。